東京はね、ここ3日ぐらい雨なん、雨という曇りみたいな感じなんですよ。
はいはい。
なんか、この3日間の日照時間0時間らしいんですけどね、もうなんか梅雨な気分になっちゃって。
ああ、もうそんな時期入ってきたんですかね、じゃあ。
まあね、だけどもまだ、うん、まあ5月、まあ言っても6月ですからね、ついにね。いよいよという感じです。もう1年もあっという間に半分になろうとするわけですけれども。
はあ、まあね、まあ毎回言ってますけど早いなっていうの
は、ね、早いですね。なんかこういうですね、端々にですね、こういつも我々早いね早いねって何にもしてないねっていう話をよくするんですけども、今年も何にもしないまま、見事に半分ぐらい来てしまいましたね。
2月3月の記憶ってないですね。2月3月なんかあったかな、
何してましたかね、
何してましたっけね、
まあ覚えてないですね僕もね。いや本当にあの今年今のところあの5月に代々木に行ったっていうぐらいしかあの1年の中で覚えてることがないですね。
そうですね、
なんかそれぐらいのスパンですね今。
うーん、
ダメですね、いかん、なんか頑張っていきましょうよ。ですね、ここそこそこ空白が空くところじゃない
いやほんまにほんまに2月3月あれ何やったかなって今感覚でなんですけど、ほんまに思い全然思い出せなくて、あれやばいなって、
やばいよね。
やだわ
もうみたいな感じでございますよ。こんばんは、マノリラジオでございます。私がマノリンでございます。そしてお相手はいつもの、
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をするマノリラジオでございますが、
うん、
なんかバフュームのねコンサートツアーの、抽選というか応募がね、
はいはいはい、
先行受付がファンクラブなんですけども始まりましてですね、はいはいはいはい、どれに行こうかななんていろいろ考えてたら、ああそういえば夏だな、 なんかもうその夏フェスとかその辺の絡みとかいろいろあるなとか思って、うん、なんかちょこちょこと調べて見てるんですけど、いわゆる夏そのお盆あたりとかに、
はいはい、
やるフェスももちろんですが、今はまあフェス花盛りみたいなところあるじゃないですか、ちょっと、
うん、
なんか、工業的には結構苦戦しているという話は聞くんですけれども、うん、とにかく、いろんなイベントが、やたらと、打ち上げられていると。
まあ、こんだけいろんなところでね、各種でやると、それはまあ苦戦というか、まあ、食い合うところは出てくるでしょうね。
まあね。
うん、
だから、なんていうんですかね、難しいんですけれども、でもこう見ると結構、そろそろですね、毎週末になんかいろいろ面白そうなのが出てきますよね。例えば、うん、来週ですと6月6日にはビッグビーチフェスティバルっていうことで、ファットボーイスリムがね、来たりとか、
うん、
なかなかこれはまあ、面白いかもしれない。八景島のシーパラダイスですけどもね、うん、面白そうな感じでありますし、67でこれ太鼓クラブ09ね、長野で、
はいはいはいはい、
これももう最近は随分その、いわゆる朝霧ジャムとかそういう風なのと並ぶような、うん、結構重要なフェスになってきてますよね、うん、スクエアプッシャー出るでしょ、まあ、石野卓球出て、うん、座禅ボーイズ田中文也、出てマウスとか、まあ、なかなかすで、にもう一流どころが集う、
うん、
フェスになってきてます。これ多分今年で4回目ぐらい4年ぐらいだと思うんですけどね。でまあ67あたりは結構それ以外にも、長野の方であったりとか静岡の方では日本平で、あったりとか、もうなんか、うん、フェス花盛りのシーズンがどんどんスタートし始めたなという感じでございますよ。今年はまあ言うてもあれですかね、まあ、Perfume のツアーがあるんでね、
はいはいはい、
夏は
あれはいつぐらいからいつまでの期間
ですか、ね、8月ですね主にね、
8月で、
うん、ホールアリーナ、はいはいはい、名古屋大阪東京が10月、
あ そこまでやってるわけですね。
そうそうそう、そんな感じなので、結構あれですよ、まあそのホールとアリーナの間は空くわけですけれどもね、まあファンクラブの選考ってその8月に行われるホールのツアーが、まあ、第1第2希望とか選べるんですけど、もし第1が当たったら第2はもう無条件で外れるっていう。
へ
え。でこのホール、アリーナツアーのその9月26、27名古屋、10月10、11上ホール、14、15横浜アリーナと、ここはまあ第1希望第2希望ともに当選することもあると。
ほう、
うん、
そう、なんですかね。
まあ単純にチケットの数の問題だと思いますけどもね。
はいはいはい、
うん、ということなのでホールは今のところ一つなんですよ。まあ一つというかね、あの当選してもね、
はい、
それを考えるとですね、結構シビアな選択を迫られまして、
うーん、
まあ僕前も言いましたけども、こう田舎が広島で、今年はまあ祖母の初盆もありますし、まあ、あのね、お盆は田舎に帰るわけですけれども、
うん、
そうするとですね、8月15日広島厚生年金会館というのはドンピシャなんですよね、
うん、
まさしく広島に帰っているわけなんですよ
はいはい、
そうするとちょっとここ確定かなみたいな気はするんですが、
うん、
ここ厚生年広島厚生年金会館って2000なんですね、2001なんですけど本当は、はいはい、なんかそういう2001年にかけたような座席数だというのが売りだった。
ほんま
よ、うん、なんか俺オープンするときにその話聞いて、しょうもないことするなと子供心に思ったもん昔で、でもみんな同じことを考えるだろうなと、
はいはい、
お盆だし、
まあね、
8月15日で土曜日だし、
そらまあ絶好でしょうね。
絶好、初め、いわゆるそこまでは戸田、福岡、福岡と来て広島なんですけど、全部平日なんですよ、
うん、
それを思うとですね、この広島厚生年金会館意外にきついんじゃないかと。
結構ね、地元だけじゃなくてやっぱり、
そうそうそう、
遠征
軍、ね、いろんなところからね
ということで、お盆休み兼ねて来るでしょうし、
ね、
で広島ですし、
聖地巡礼ですし ね、
意外にこれは
ね、ここちょっとね倍率高いっていうとね、なんかどうしようというか、その一つじゃないですか席はね、
うん、
手に入れられる席は一つなので、
うん、
確実に取れるということを優先すると、
うん、
あの8月21日石川厚生年金会館あたりがねこれ平日ですし、
それは石川県ですか。
石川なんですね、金沢なんですけども、まあなんか安高聖地ではあるんですけれどもね、まあそんな安高推しでもなくね、皆さん、まあ、あの僕もすごい中田さんが好きですけども、なんか安田が通ってた学校とかになんか行ってホワーとかするのはちょっとそのあまりにも違いますよねそれは何か違うような気がするんですよ。で22の土曜日が新潟県民会館なんですね。この土曜日の新潟というのは結構本当に東京から結構行けるじゃないですか。
あ、新潟って、そうです、
新幹線がね、
そうですね、
結構通ってるんで、日帰りも不可能ではないのではないかということなので、うん、結構この新潟多いかな。で、まあ、札幌はちょっと遠いしねって、平日だしねっていう。で、仙台の、土日っていうのもあるんですよね。ここも、まあ、2日間あるんで、ここも狙い目かなとは思いつつ、やっぱり広島厚生年金を第一希望にして、
うん、
まあ、第二はもうダメ元の戸田っていうね、
うん、
まあ、この戸田はちょっとあのプレミアムですからね、
うん、
なんていうんですかね、もうツアー初日ということで、
うん、
うん、まあね、できるもんなら行ってみたいな。
もうあれですね、あのファンクラブ10口ぐらい入ったらいいんじゃないですか。
ああ、もうだから今回で増口した人は いるでしょうね、うん、
それしかもう手はない
でしょ。手はないですよね。だからそうなんですよ。もうあのそうすべきだったなと僕も反省してるんですけども、
うん、
まあ一口ですけどね僕は、
うん、
もうみんなに名前借りてね、ずらーっと。ただこれ今まあざーっと言いましたけども、考えてみればこの辺他の夏フェスもあるよねと思って。
まあまあそれはかぶっていきますよ ね、8月とかその辺になってくると ね、
まあ、例えば8月9日ですとワールドハピネスですよね。
うーん、ワールドハピネスね、なんか今回はちょっと行きたいなと思うんですけどね。
なかなか面白い、メンバーが、まあYMO とかムーンライダース出ますからね。
ムーンライダースと IMO が一緒のステージにっていうのはなんかすごい、なんかいつの時代なんやろみたいな、ね、本当ですよね。ちょっと面白いんでね、
なかなかに大きなことですよね。まああとスチャダラとかね、チャラとかラブサイケデリコ、あと砂原さんとかね、
砂原さんがね、砂原さんがようやくこう、
舞台に世の中に出てこれるようになってね、
やっとこうリハビリが済んで、いやいやいや戻ってこれたのかなという、
ね、本当にね、うん、よかったよかったみたいな、ね、で何気にこう若い人のところもですね、コトリンゴとか相対性理論とかですね、結構一度はこれは見ておきたいと思わせるような、
見ておきたい人が結構かぶってるというか、ぐっ、ね、ギュッと詰まってる感じがするんで、で時間配分とかどうなってるのかなってちょっと気にはなったんですけど、なんか1日しかやらないでしょ。
そうですね、
なんか昼からやって8時9時ぐらいでしょ、
終わるんですよね。
だから出てる組数もうちょっと増えるかもわかんないでしょうし、それ考えたらだいたい一組あたり30分ぐらいかなって気がするんですけどね、うん、そうするとなんかすげえ物足りなさが
ねえ、結構ね、去年のワールドハッピネスも45分ぐらいだったんじゃなかったかな。
なんか1時間もやってられないでしょうからね。
そうそうそうそう、
だからこれステージを2つぐらい分けてね、それで同時進行でやっていくんだったら分かるんですけど、なんとなくそういう感じでもなさそうですし、
そういうところがちょっとあれなんですけれどもね、ワールドハッピネスって
ちょっとなんかね、その大規模なインスタイベントみたいなね、
なんかね、本当にちょっとその微妙なところがあるね、あれは。まあなんか基本的にお年寄り向けと、お年寄りって言ったら失礼だけども、その年齢層高め向けなんで、
アラフォー世代、
そうそうそうそう、全体的にこう、ね、うん、なんかこう緩い緩いというのか、ガツガツこう行く、見るんだぜ踊るんだぜみたいな感じでは、そのステージも客席もないみたいな感じはあって、だからまあなんか1時間ないライブでもなんかそんなにがっつく必要もないかなみたいな感じなんでしょうけどね。でこれさ、このワールドハピネスの裏というか、裏というわけでもないんですけど、こっちの方がむしろ表なんでしょうけど、サマソニーやってんだよね。
はいはいはいはい、
サマソニーがね、まあエルヴィス・コステロとかやっぱり一度見てみたいものはあり、結局なんだかんだ言って見られなかったんですよ、ユニコーンっていう。ユニコーンをどっかで見ようと思ってて、ユニコーン結構夏フェスいろいろ出てくるんで、でどれかに行こうかなと思っててみたいな。でエンターしかりとかね、まあなんかちょこちょこと気になるというか、一度ぐらいは見てみたいなと思う人がいたり、エフェクスツインとかそういえば見たことないなとかあって、なのでここも結構考えどころなんですよね、どこに行こうかなと。
サマソニか、そうか、サマソニーは行ったことないな。
ないよね。
うん、
あと1415ってライジングサンなんですよね、実はね、
はいはい、
みんな音楽好きはそっちに行っちゃいなよ。
うん、今年はねちょっとそっち行こうかなとはね
結構いいメンバーですよね。なんかやっぱキッカーさんが目玉ですけど、一つ
まあキッカーまあまあ見たいですけど ね、
なんか一度ぐらいはシンバルキック見とかないと思った
生でね
生でね、なんかこうああいうのって。そうか、
ライジングさんはね、そうやライジングさん行きたいな。
うん、 で何気にね8月15日ってね広島市民球場古い方ですけど、でもフェスやってるんですよね、うん、藤井文也とかが出るんですけど、サウンドマリーナっていう、去年は去年パフューム出たんじゃなかったかな、そういうやつが。今年はまあツアーも被ってて一切フェスには出ないんでしょうけど、まだわからないですけれども、なんかね一度ぐらい行ってみたいのはレゲエとかのフェス、横浜レゲエ祭りみたいなやつ、ちょっと見て帰りたいみたいな、すぐ、なんか一度全くこう違う世界に入ってみたいっていうのがあって、みんなどんなノリなんでしょうね、ああいうのって
まあそらすごいでしょう。
すごいですかね、
千葉筋肉踊るでしょう。
千葉筋肉踊るのかね、なんか
ねえ、さあ肉食系ダンジョン集いでしょ
う。もう肉食系なんですかね。
アマゾネスな姉ちゃんばっかりでしょう。
なるほどね。
分かんないですけど。
でみんなあのあれですよね。タオルは頭に巻いてね。
巻くなり回すなり、
ね。回すなりね。
うん。
うわーすげえな。ああいう人たちがなんかだから親を大事にみたいなのを歌ってる時にどんな顔して聞いてんだろうなっていうのも。入れ墨とかしてる人がさ、なんか親とか大事にとか言うけど、親がっかりしてんじゃないのそれっていう。お前そんなことすんなよとか言われたら消すじゃんみたいな。いやもうすごいあの今偏見に基づいた発言で、あの
本当に偏、もう偏見に満ち溢れた
満ち溢れた発言で、もうですね、糾弾されても致し方ないぐらいのひどい発言でしたけど、本当にあの謝罪いたしますけれど、いやどうなのかね、その自分大好き感とその愛ね、自分肯定みたいな、そう言ってりゃ全部許されるなんて、そんなっておっさんは思ったりするんですけどね。
まあね、まあ、レゲエフェスは気持ちよさそうですけどね、なんか入り込むことができればね、
なんかあの時、パフュームのライブの時に代々木の公園ではジャマイカフェスだったじゃないですか、はいはいはい、でレゲエのあのでっかい音がガンガンしてましたけれども、でもそんなでもないのね、なんかもうちょっとあのこうドレッドとかさ、ブワーっとしたもうなんていうんですかね、もう結構気合いの入ったみたいな感じがない、やっぱレゲエって気合が入ったっていうよりもやっぱ緩いみたいな方が強いのかな、
どうなんですかね、
で結構、ね、あとねダンスホール系とかまたいろいろあるんですよね、あれもね、でダンスホール系は結構あの原理主義的というか、あの厳しい、あの要するにゲイをが敵、ゲイは敵だみたいな、
なっちゃなかなか敷居高いでしょし
ね。だからまあそういうのってほら日本にはあのそういうとこだけ入ってくるからなんか、妙なことになったりするわけですけれども、あの人たちはもうその宗教から来てるからね、それってね、だってあのジャーの教えだからみたいなことで、その辺もまたいろいろ
ちょっとカジュアルな気分でいくとちょっとなかなかおっと思う感じがあるかも
わかんないですよね。なんかどこもう至る所でカツアゲとかされてるとかあるさ、ごめんなさい、それも本当謝罪しますけど、昔のねなんだっけ、あの A ちゃんの矢沢永吉とか、はいはいはい、そのだからあれですよ、あのバンド A ちゃんのバンド、わあ名前
出て
る、キャロル、キャロルのライブの昔の資料映像とか見るとさ、もうあのキャロルがやってんのによ、あのキャロルがやってんのに、あのなんか白い特攻服着たみたいなおっさんがその歩いて客席に向かってこう眼をつけてるつけながら歩いてるんですよ、なんか もうね、あの、カオスどころの騒ぎじゃなくって、もう至るところ喧嘩的な、もう小競り合いみたいなのが、なんかすごい行われてて、もう、あ、すごいな、ここは、っていう。なんか、ねえ、ああいう世界もまあ、あるわけで。でも、ああいう人たちっていうのはもう今や、多分あんまりいないんだろうからね。
どうし
よう、いるのかな、まあ、だから。狙
ってはいないだけで、やっぱり、A ちゃんがわーってやると、ガッと集まるでしょうし
ね。ああ、まあ、ああいう、もう伝統芸能ですからね、あの、タオルを、あの、もう肩にかけて移動するみたいなね。俺、電車で見たことあるんだけどもね、それ。あの武道館に行く電車で、都営線の。なんかもうみんな、白いスーツにさ、ばーってかけて乗ってさ、もう、すげえと思いながら見てましたけれどもね。あとなんかあの本当にこういうことを言うとあの良くないなと思いながらも言いますけれども、あの草の匂いのするフェスって多いね。まあ明らかにこれあのガンガンにやってるでしょっていう。
まあまあ、
ね、前さ群馬がどっかのレイブパーティー系があの捕まったじゃないですか。あのそうやられたんですよ。あのまあそういう風にいわゆる大麻とかを吸ってるっていうところで抑えられちゃったっていうのがあって、なんか本当にね日本いつの間にこんなに
みたいな。でも変な話、もう大規模な名の知れたとこだと普通にそんなのあるでしょうし、摘発とかやろうと思えば結構簡単にやれちゃうんじゃないんですかね。
いやほんまにね、
ねえやっちゃうと本当にもうできなくなるような気がしますけど、
うん、
その辺ケースとかあの辺はどう考えてるんです
かね。だからその
あえていかないんですかね。
ね、
今は割と簡単にしょっぴきますけどね、
うん、あのその辺本当にどうなんでしょうね。割と
ねバランスが、
ね、バランスがあるんですかね。なんかその、ねガンガンに取り締まるって感じではないですよね。もともとまあだから海外でもそんなにでもないでしょう。まあそのセカンドサマーオブラブみたいなね、あのイギリスのレイブ文化っていうのはやっぱりそのドラッグのそういう問題が強くなったりとか、そういうところでのそのまあマナーの悪さみたいなので、こういろいろ迷惑もかかるようになってきたんで、バンバン潰されるようになって、でそこからまあいろいろとね地下に潜ったりとかしていったっていう歴史はあるんですけれども、なんかだから日本もまだそこまでは行ってないんでしょうね。まあ
ねえ、なんでしょう、なんか本腰入れてやったらもう夏フェス他もあの壊滅状態になるぐらいになるような気はしますけどね。
まあね、俺も 何回かいろんな、まあ、ところに行ったところでもう明らかにあのここら辺漂う煙の匂いが全く違うねっていうところっていうのは何回も経験してますからね。ああこの辺いいのかよみたいなね。まあほどほどでねとあれなんですけれども、
うん、
思うんですけれども、
ね、
結構もうそのいかにもそういういかにもそういうっていうフェスが見えるようになってるもんね最近ね。あもうこれはなるでしょみたいな。うん、まあだけどねそういうのも。そういうところと芸術って案外近いからな
っていうような物分かりのいい警察なわけがないんでね。
ねえ、まあだから単に泳がしてるだけで、
だけ
まあ把握だ、把握はきちんとしてるんだろうけどね。で結局それがそのもういろんななんかこうたくさんの人にこう広がらすようなことをやったらキュッと締め上げるようにはなってるんでしょうけどね。あとは全然あれだけど再来週か宮古島でやるフェスがあるんですよね。
宮古島で
広島ですか。沖縄の
沖縄か、
うん、
あはいはいはい、
でね、これはね、単純になんか行ってみたい。なんか
沖縄ってどんなフェスなんですかね。
あ、なんかもう本当に宮古島のもう人たちがもうすごいなんか手伝ってるっていうのかやってて、うん、で今年はね結構出ますよ。ヤンマクロマニオンズとかパフィー、モッツ、モンパチ、沖縄系もいっぱい出るんですけど、
ね、モンパチってなんか久々に聞きましたね。
ね。
モンパチか、うん、まあ、まだでも頑張ってるんですね。
頑張ってますよね、
うん、
なんか結構その向こうの沖縄のなんあそこでやってる人たち、
あ、
そういう、まあ、モンパチもまあそういうところがあるじゃないですか、
うん、
でそういう人たちとか結構出てきたりして、でそういうのにまあ時々でかいのがリンドバーグとか出るらしいですけどね、うん、
ほうほう、
これはなんかフェスっていうわけじゃないんだけど、単純にこのリゾートを楽しみに行きたいみたいな感じ、
うん、
なんかこうなんか優雅にこうちょっとビーチで寝そべりみたいな、
うん、
そういうこう欲張りな感じですか。自然を楽しみ音楽も楽しめるみたいな、もうなんかそれぐらい違うようなところに行きたいですよね、もうね。
だからなんかね、沖縄とか北海道とかっていうのがなんか一番なんかいいっすよね、うん、
まあいいっすよね、
うんうん、
でも北海道寒かったりするじゃん、なんか
まあ夏でしょ、
うん、なんかでも一時期な前回何年前か前でえらい雨で寒かったみたいな話を聞いたけど、はいはい、まあだけどね、あとそう、北海道はね、なんか、あれなんですよ、去年札幌でやったかな、なんか、ジャズフェスがあるんですよね。
はいはい、はい、うん。
で、それはなんか、まあ、あんまり大きな規模でもないんですけども、で、その街中でこう、やってたりとかするのがあって、それはなかなか、よさげではあるなと思いながら見たんですけどね。あとは相変わらず AP バンクフェスありますね。
何やかんやでもう定着しました
ね。定着しましたね、
うん、
何かといやミスチルの人が歌うわけでしょ、
うん、ミスチルで持っていくみたいな感じでしょうね。
ね、
うん、なんか一番でもすごい爽やかな感じのフェスですよね。
そうそうそう、ね、
このなんか全然泥臭くないというか、ね、
この AP バンクフェスにはドラッグの香りは一切しない
ですよ、ね、なんかしないです
よ、ね、しないですよね。大変いい感じだと思いますよ。す
ピュアな感じがしますよね。
しますよ、本当に。夏の魔物あたりは別にこれもあんまりドラッグの香り、まあ、する人もいるな、ゆらゆら帝国とかな、フラワーカンパニーズとかさ、なんかすごいね、うん、毛皮のマリーズ、三上寛とか出るんだ、
ほう、
まあいろいろ面白いですよ本当に。まああ
とメタもあれですね、タンジェリンドリーム来ます
ね。そうなんですよね、どうするかねっていうね。もう
あれは来日のために再結成したのか、それともずっとまだ活動してたんですかね、あれって。
いやもうよくわかんないんだけどねっていう感じなんでしょうね。
わかんないですね、二十数年ぶりに来られてもどういう状態が今ね、
今ね
まだやってんのかやってないのかすらも
わからない、
知らないんですけど。
どうする、いきなりなんかめちゃくちゃポップな、なんか今風なテクノだったらもうみんなつまみぐじぐじやってるような。
どうなんでしょう、どんなことやりに来はるんでしょうね。
なんかね、わかんないですね、
うん、ちょっとなんか見たい気はする、ね、
まあもうある程度なリズムトラックになんかもうインプロ的な感じでかぶせていってみたいな感じなんだろうとは思うんですけどね、うん、まあアシュラとかよくやるじゃないですか、アシュラ
って、はいはい、
マネルコッチング
あんな感じなのかなっていう
感じだとね、うん、じゃないかなと思うんですけどね。まあそういう意味で、うん、ここ数年行ってないんですよね、メタもね。 また今年あたり行きたいんですが、なんかもう本当に、あの体がついていかない。じゃあパフュームはついていくのかっていうと、まあ それはそれでございましてですね。いやー、ちょっと考えますな、この時期ね。まあまだ先の話でございますけれども、でも結構もうチケット発売とかね、先行発売とかどんどんしてて、これ当たったとかなんかいういろんな話を聞きますんで、そろそろちゃんと考えないとなと思いつつ、どんだけ音楽に金使うんじゃいみたいなね。
そうですね、金いりますね、本当にね、
本当にね。
ど
れだって結構さ、7、8000円は平気でするわけじゃないですか、チケット代とか
しますね今ね。
そんなんね、毎週末行ってくるわボコスカみたいなで、ちょっと遠いから遠征して泊まってくるわみたいなこと言ったら本当にですね、ビュンビュンに飛んできますよねお金。なんかもうちょっとこううまく安くなる方法とかね、まあだからよくみんなね相乗りして車で行ってフジロックとかね、
ああ、はいはいはい、
みんなでテントを相乗りしたりみたいな話はよくありますけどね。まああそこはもう開き直るしかないんでね、フジロックはね、もうね何にもないからね周り。
ああそうなんですか。
まあありますけどね、ホテルとか、
はいはいはい、
でもすぐ埋まっちゃうんで、まあね、富士あんまりあれですな、お金がないので困ったな。
先立つもんがね、
先立つもんがね、っていう感じでございますけれども、まあ今回はあんまり喋ることもなくですね。まああれですわ、なんか近況報告すると、まあ今日も歯医者行ってきて、もう歯医者嫌い、歯医者嫌い、もうやめたい、帰りたいみたいな。
大変ですね、だいぶ通う感じですかね。
あのさ、あの口開けてが、まあ、やってもらうわけじゃないですか、
はいはいはい、
治療って。だんだんね苦しくなってくるんですよ俺。
あ、開けっぱなしだと、
開けっぱなしだと
顎が疲れるんですか。
顎が疲れて、なんかだんだん息がしにくくなってくるような気がして。
鼻ですればいいじゃないですか。
そうなんですよ。
そうなんですよって。
そうなんですけど、なんかね息苦しくなるんですよ。これって精神的におかしいのかな。
まあ
なんかすごい
日常的な行為じゃないんで、どっかでやっぱり緊張するんでしょうね。
ちょっと緊張してるんです。すごい油汗みたいなの書くんですよ。本当に嫌なんだな俺、会社っていうか医者がっていう、そのつくづく思うんですけれども、もうそんなにこうなんか 拒絶反応みたいなもんが自分の中から出てくることが新鮮というかですね。何やっとんじゃろう俺みたいな。あれですかね、ちょっとまあ気をつけなきゃなと思ってて、なんか、なんかダメだな俺って、そういうのがいけないんでしょうね。そういうダメだなとか思うのが良くないとか言うじゃないですか、こういうのはね。だからまああるがままを受け入れる、受け止めるみたいな感じなんですけど、最近本当に鏡を見ると、どこのおっさんですかねこれはみたいな。
まあまあね、
もうなんか、ね、この間ね、まあなんか若い人たちと飲んだわけですよ、
はいはい、
まあ、たまには若い人たちと飲まなきゃねと思ってさ、こうそういう年ですよ、もう俺って。でまあお会計してさ、まあそこでその店の人が気を利かしてくれて、俺にあの領収書をくれたわけですよ、
はいはい、
別に領収書くださいって言ったわけでもないのにさ、
うん、
領収書をもう向こうから切ってくれたわけですよ、
うんうん
うん、どうもありがとうございますってこうもらって、こう、その領収書を見ながら、まあ こんなん落とせるわけないじゃんかみたいな。
何で落とすんや、
何で落とすのやこれ。俺にそんなあの権限とかゼロですからね、ちなみにね。これでね、なんかまあ昔はそれで落とせたりしてたんだろうなとか思う、
そうですね、
そういう時代も確かにありましたけれども、うん、なんかもう最近はそういうことも一切ないから、本当にそういう接待交際費とかも詰めるだけ詰められてますからね。そんなところなんで、なんかでそういうのを渡してくれて、俺ってそういう風に見えんのかなと思っちゃって、ちょっとなんか無駄に年を取っちゃったな、こんなに何にも偉くもなく、本当にあの大したこともなく生きてきたのに、外観だけはなんかどんどんどんどん 無意味に立派になっていくんだなって思ってですね。
パフュームの遠征どうしようか、
そうそうそうそう、なんかさ、
考えてんのに、
二十歳の女の子3人にこんだけ入り上げててさ、ねえ、何にも言わずに領収書もらって、これ、ああ、ありがとう、落とせるわ、みたいな、助かるよ、ありがとう、みたいな、そういう人じゃないんですよ。そんなに偉くないんですよ。だから、なんかその、外見と中身のギャップに、大きく戸惑う昨今ですよ。もう、6月って僕、誕生日6月なんですけれども、
はいはいはい、
まあ、39になるわけですよね。
お
ドントトラス、
大手ですね、
もう。もう大手ですよ。ドントトラストアンダーサーティーになろうかなと思って、もうね。もう30代、30代以下は信用しねえぜ、みたいな。そんな精神で行くのかな。まあね、39リーチですよ。やっぱり40ってでかいね。まあ何度も馬のいラジオで言わせてもらいましたけれども、
まあなんかこう一つの、
ね、
大台というか、
大台ですよ、
ね、うん、
ね、
40ね、もう何でしょう、40になったらその40にもなってみたいなことが言えるわけですよ。言えるし言われるわけですよ。
いやもうなんか与田さんが勇気満々じゃないですか、もう40にもなってみたいな。散々ね、その辺はちょっといかんですね、いかんですよ。
うん、
最近何を真剣にやったかって言って、あの代々木のDVD で、
はいはい、
あの借りたんですけどね、焼いてもらって、はいはいはいはい、それを Perfume の代々木のを見てて、こうあの代々木ディスコミックスの中で3人がジュリ線を使ってこうジュリアナっぽく踊るシーンがあったじゃないですか、ね、あのシーンの3人の踊り方の違いについてをずっとこう考察してるっていうのが最近一番真剣にやったことですね。
ほう、
あのね、
ほうとしか、
あのね、大本さんがあまりにもかっこいいんですよ、このジュリ線振ってる時の大本さんって。でね、まあ、あの大本さんのすごいところはほらもう手とかピーンと伸びてるわけですよ、常にね。でそれにしてもなんかあまりにもこう躍動感あふれるというか、なんかかっこいい踊り方をして、他のお二人とも段違いなんで、それは何なんだろうと思って、うん、どこからそれは来るんだろうと思って、かしゆかとかは、こう、なんていうんだろう、小さくこうジャンプ してるような感じなんですね、こう、なんていうんだろう、右、左、右、左にこう体重を移動させながら、でもね、あの大本さんはね、なんていうんですかね、もう、あの、足を動かしているというか、なんていうんですか、ステップを踏んでるわけじゃないんですよね。その全身を動かしてあのグルーヴを作ってるんですよね。なんかそこにやはりあのこの人アスリートだなと。この代々木ディスコミックス8分ぐらいのところからそんだけ踊れるって大したもんだなと思って。もうあのちなみに、西脇さんはもうジュリ線落としちゃって、もうなんか
あの早々に落としてました
よ、ね、早々に落としてましたね。でなんかもうあのそのそれでちょっとオロオロしちゃって、もうなんか大変そうでした ね
え、
あれ見事に使われてましたね、なんか、
うん、
まあ
まあでもジュリ戦みたいなのがあるもんな、あのね、もともとこうそんなに張り切って振るもんでもないですからね。
ね、
うん、だらーっとした感じで、
そうそうそう
踊るのがね。
ね。まあだけど彼女たちはもうそれを知らないわけでね。
そうですね。
そういうのを振るっていうののさ、その、なんて言うんだろう、我々の世代で見ちゃうと、ジュリアナ・プーみたいな、ちょっとあの、恥ずかしかったあの頃みたいな。
当然だから古いも何もないでしょうからね。そう
そうそうね、っていう、どうしても先入観があるんだけど、彼女たちからしてみれば、もう、それダンスの一つの方法みたいな、手法みたいなもんで、もう、あの、こういうのやってると、むしろおっさんとかよく知ってるからさ、みたいな、盛り上がるんじゃねえのぐらいの感じで。あの生き生きと出してこられると本当にあのすがすがしくて僕などはあの心が洗われますっていうふうに思うんです
けど、ね、まあ、ある種の、まあ、おっさんホイホイな感じのとこでしょうし ね,
ねなんかだから大本さんがあの会場の人に向かってこれってみんな の, その世代でしょみたいなことを言ったっていうあの話があるんですけど本当なのか知らないんですけど、ね、そうですね、彼女たちはだからそういうもうおっさんホイホイなことをこうイメージしてやってらっしゃるね、
うん、まあ、クラシカルなものと捉えてやってみましたよということですね。
そうそうそう、そういうことですよね、うんうん、何をそれが何のためになるのか今俺は本当にあのこの数分ぐらいの話が一体世の何のためになるんだろうかって今ものすごく考えましたね、この数秒の間に。
でっていうっていうね、
うん、あの今まで話したことってでの一言で終わりますよね。俺って本当になんかつまんない人間だね、本当にね。なんか俺の喋ることなんて誰も聞いてくれないんじゃないかとか思うね。本当に飲み会とかで俺喋、まあどっちかというとあの聞き役な方、
まあ、
っていうか、まあそんなにさ、
う
ん、おっさんがさ、うん、わしの若い頃はみたいな、
あまり上のもんが出しゃばってわーわー言うのもちょっと、ね、
言うのはちょっとねよくないじゃないですか、うん、まあだから聞こうと思って、
うん、
聞いてるんですけど、だから たまにこうなんかアドバイスとか求められたりするわけですよ。そのアドバイスがね確実に的を得てないんですよね。自分でも思うんですけどね、確実に的を得てない、ね、
不評なんですか。
不評だと思いますね。あいつに何を言ったって大した話は出てこないみたいになってると思いますね今。もうだからそういうのを求められると本当に困る。本当に困りますね。だってこんなんじゃないですか、もうね。
まあ実態はね、
実態はね、頑張って頑張って言ってるのがノッチの踊りがすごいみたいな話だけでしょ。
そんなおっさんの話をみたいな
ね。そんなおっさんがなんかいいこと言えるかって言えるわけないじゃないですか、そんなもんね。困った困った、あと1年ぐらいで本当になんか劇的に中身も伴う方法みたいなのが、そういう本があったら俺買いますよ今。なんか40になるまでにやっておきたいことみたいな。
まあ Perfume のファンぐらいだったらちょっと可愛いぐらいには思われるぐらいにはあれはあるんじゃないですかね今だと。
まあね、昔に比べて随分そういうところは緩くなったと思いますよ。
ああ Perfume 聞くんだ調子みたいな。
うん。もうなんか死んだらいいのにぐらいの気持ち悪くって、死んだらいいのにみたいな言われてますかね。
ね
え、もちなみに僕誰の部下なんかいないですからね、なんか全てフラットですからね。だからフラットな中でまあ年の差があるんで、なんかそのみんながチヤホヤしてくれるんですよ、ありがたいことにね。まあもうええ年下のおっさんなのにね。 ていう感じよ。困ったな、困った、困ったよ。明日は日本ダービーです。
うん、おお、何ですかそれは。
競馬の祭典。
あ、競馬ですか。
はい。
ああ、競馬ね、
競馬ね。もう俺なんか学生時代、調布に住んでましたから、府中競馬場は、調布から、まあ、府中に行く、もう毎週末のようにその東京競馬場に行ってまして、よく、まあほとんど当たったことがないんですけどもね。
やっぱ難しいですか、競馬は。
難しいですよね。
うん、
当たる気があんまりしないですよね。
うん、
ただ僕らの頃って成田ブライアンとか、なんかこうそういうものすごい強い馬がところどころで出現してきたんですよ。で大抵そういう馬は本当に勝っちゃうんですよ。だからなんかその馬勝ってりゃ勝っちゃったみたいなことは結構あります
よ。そういう鉄板な馬っていないんですか今。
でこのね、今回のダービーはアンライバルドという馬がですね、前回の皐月賞をとにかく他の馬をほとんど相手にしないような形でものすごい勢いで勝っちゃったんですよ。だから多分ダービーもこれじゃないかと。ちょっとこの馬にその今現状かなう馬いないんじゃないのかなっていう。
あ、あまり詳しくは分からないんですけど、その大きめのそういうレースの時に限ってよくニュースで見るのはその超万馬券が出るってたっていうのがあるじゃないですか、はいはいはい、大きめのニュースの時に限って、
はいはい、
ニュースというか大きめのレースの時によくそういうのを見るんで、
はいはい、
結構そういう荒れたりすることって多いんですかね。
まあ、一定のペースで荒れるんですけれどもね。ただ、まあ、注目の度の高いレースっていうのはやはりそれだけその強い馬というかが勝ち上がってきてるわけで、
はいはいはい、
当然強い者同士の戦いみたいになる分、人気がそういう馬に集中することもあるわけですね、その強い馬に。でどういうわけだかレースになってそういう馬が総崩れしちゃうと、えらいことになるわけですよ。で今は3連単っていって、その3着までをその3着までの順番にぴったり当てるっていう馬券があって、
はいはいはいはい、
それになると本当に平気で100万200万出ちゃうんですよね。
100
円でそれを買って100万円になりました。
100円で100万。
そうなんですよ。
うわ、それは面白いです
ね。だから我々の昔その学生時代っていうのはもう連服っていうしかなくって、要するに、1、2を買ったら1、2、1番、2番が来ても2番、1番になっても、まあ、当たります
ね。ああ、はいはい、
でそういう風に当たる確率が高いんだけど支払う額は当然少ないわけですよ、だからそういうところであんまり大きくない。万馬券って出るっていう、要するに100円が1万円になるっていうと結構、わー、おー、荒れたねーみたいなレースだったんだけど、そこに3連単と3連複っていう風な、要するに3等当てなきゃダメですよみたいな、その難しいんですけど、やはりその代わり当たったらでかいですよっていう、そこが入って、ね、なんていうんだろう、競馬は結構変わりましたね。昔はどのぐらいこう少ない投資でいい馬券を当てるかみたいな、5点に絞りましょうみたいなのだったんだけど、今もうその100点買おうみたいな。だって100円を100点買っても1万円でじゃないですか。でその100個の中のどれか1つ当たったら何十万とかになったらもう十分ペイできるわけですよ。
そうかそうか、はいはいはいはい、
まあそのじゃあそのずっとペイできないまんまそのかけ続けていくと負債はでかくなるっていうのは確かにあるんですけれどもただほらパチンコとかでも最近のとかだったら本当に1万2万とかすぐ負けるわけじゃないですか。
もうそうですよね。もうすぐ泣き回りますね。
ね、まあなんかそういうことを考えると結構費用対効果ではギャンブルとしてはいいのではないか。
ああ、そうかもわかんないですよね、
いう見方から、まあ、ある程度のその原資を持って そういう風に多店がいっぱい買って、もうそのだから何頭だったっけな、3連単を4頭ボックスって言って、いわゆる1、2、3、4っていう馬がどの順番で来ても3連単を当たるっていう風にするためには60点買えばいいんですよ。
お
こので5頭だと100だったかな、
うん、
だからそのこの5頭のうちどの3頭が来ても当たるっていう、
うん、
そうすると結構ね、まあ勝率も上がるわけですよね。まあ最大18頭ですから、うん、結構抑えられるんですよ、
うん、
っていうやり方になってね、随分と。でもまあ僕はあんまりあのお金かけないというか、そのしみじみとちょこちょこっとやってオケラになって帰るみたいな、なんかそのなんていうんですかね、裏あのアウトロー気分っていうか、こう、うん、このなんかちょっと道を外してるぜ感みたいなの。
なんすかそれ、一応外してる感でなんすか。
なんかそういう憧れるじゃないですか、そういうのって、なんかこうなんていうんですかね、アウトローのに生きるみたいな。
そのスカラカンになるってことです
か。いや、まあ、スカラカンになるっていうことというか、なんかこうそういう場外馬券場とかでこうおっさんとかとこうなんかこうなんかやってる感じ。
なんか馴染んじゃってる感じ
です。なんか昼間から煮込みです。なんか酒飲んでなんか本当に
耳
に、
飲んでなんか
ペン刺してなんかこう競馬新聞
とか。今時あれって今いるんですかね。そういう赤ペン耳に挟んで
みたいな。います。います。
あ、います。
浅草の場外あたりそんな人たちばっかりですよ。うん、なんかそういうそのドロップアウテッドライフみたいなのにこう。うん、憧れるっていうか、なんかこう、うん、たまにねそういう風なものを演じてなんかこう、
うん、
見るみたいなのが。何の話をしてんだろうな俺な。
今ってあれ携帯とかでは買えないし。
買えますよ。
あ、買えます。
買えます、うん、あのインターネットで投票ができるんでね。
お
だから家でこう自分のところにグリーンチャンネルってあのいわゆる衛星の全部競馬の全レースを放送してくれるチャンネルがあるんですよ、
はいはい、
だからそれを見ながら家でインターネット投票するみたいな、もう在宅派みたいな人も結構いるみたいですよ。
うーん、
まあやっぱりたまにはね外にこう、僕なんかは外に出る理由としての競馬があるんで、なんか意味もなくこう競馬場とか、
まあ、競馬場はね一回行きたいなとは思うんですけどね。
なんか楽しいですよやっぱり競馬場は。
生で馬を見たいなっていうのはね、うん、ただ全く遊び方がわからないんで、
うん、
うん、どうしたもんかなとは
思うんですけどね。もういつでもあの東京来てくださいよあの地方だろう、地方競馬だろうが中央競馬だろう、
大阪って多分競馬場ってないと思うんですよね。
淀にありますね、阪神競馬場っていうのがありますね。
淀、阪神淀ってどこですかね。
どこだろう。
兵庫ですか。
いや大阪だった。あと京都競馬場は、
ああ京都ね、京都はなんかそうですね、聞きますね。
ですね、ちょっと検索をすると、スカイプの通話品質が落ちるので申し訳ないんですが、ちょっと今インターネットを裏で使っております。阪神競馬場は、あ、兵庫だ。
兵庫ですね多分ね、
うん、
大阪ってね多分競馬場いうのはなんか
大阪ってなんかできないんじゃないですかね、もうあのそういういろんな問題があるのか。宝塚です、兵庫県宝塚市。これなんて読むのかわからないんですけど、阪急今津線で行く感じですかね。
うーん、
でもあのよくその大阪の競艇場あたりは本当にすごいっていう。
ああ、はいはいはい、
うん、
あ、競艇ね、
うん、
競艇ねそう、競艇はあのそうですね、あの住之江とかね、
はい、
うん、
だって昔はさ
競輪、そうか、うん、大阪って言えばなんか競艇とか、
なんかそっちの方だよね、
そうですね、うん、 レースガイドとか言って大体あの墨の絵とかですね。
そうそうそう。なんか馬がやるよりもなんかそういう世界でしょう。なんか。
あの、エビス吉和にダロッサーばっかり。
あ、そうそうそうそう。その世界、その世界。ああ。協定ってもう、まあ、今でこそ普通とは言わないですけど、まあ、いろんな人が選手ですけど、昔は本当みんなパンチパーマにひげ生やして、本当にあの、もう、そこら辺の人よりよっぽど怖い人たちがこう、いて、で、あの、昔、その、勝率も一番みたいな、すごい、チャンピオンみたいな、野中和夫さんっていう人が、あの、協定の人でいて、それはやっぱり大阪がホームの人で、うんうん、で、ある日、その、ああいうのって、あの、1回の回戦が6日かなんかなんですけど、
うん、
その中でその開催の中の最終チャンピオンを決めましょうみたいな、うん、出場選手ので予選準決勝決勝みたいになっていくんですよ。でそういう風にレースで準決勝を、まあ、野中さんが勝ってで勝利者インタビューみたいな出て、
はいはい、
で明日も決勝ですね、あの抱負を聞かせてくださいみたいなことを言われたら、あのその野中さんが、あの、まあ、あの稼ぎたけらなわしから買えよって言ったっていうかっこええみたいな
やからやら
ない、もうなんかね稼ぎたけらわしから買えみたいな言ったっていう、まあ本当かどうか人聞きの話なんであれですけど、でもねそんな世界
のおっさん
っすね、なんかもう本当にそんな世界だったってね。広島もね、もう宮島の協定場があるんですよ。
横山の安さんの世界ですからね。
もうほんまリアルあの世界じゃないですか。広島の協定場とかも本当怖いから、もうあの。広島の協定場に行くためにはあの路面電車に乗ると行けるんですけれども、
はいはいはい、
それってなんか開催期間中はあのよくあるんですけど、そういうチケットをあの見せてくれればタダになるとかっていうのがあって、
はいはいはい、
だからもう本当にあの、そういう人たちがもう人どころに行くんですよねそういう電車にたまたま乗っちゃったことがあって、なんだこの殺気に満ちた雰囲気
護送車かみたいな、
そうそうそう、もうね、本当に半端ないんですよね、あのもうなんかこう、うわすげえみたいな、
広島よりだけなんか数段なんかこわもて度が上がる感じします
ね。いやもうだってあの暴動になりかねないらしいですからね、下手にあの一番人気がなんか飛んだったり飛んじゃったりすると、
あ
らこらーみたいな俺もなしながらとかなんかもうすごいらしいっていう話を昔聞きましたけどね、そのヤジがやっぱりすごいと、広島の協定場とか、まあそれに比べたらだいぶね、まあいますけどね、そういう人もね、なんかヤジを飛ばしたりする人いるんですけども、だいぶ競馬はおとなしい方ですけどね、
まあ、競馬なんかどっかのタイミングでやっぱりなんか、まあ、CM とかもそう効果であった
みたい
な、ちょっとなんかカジュアルな感じにイメチェンがうまいこと いきましたよね、
いきましたね、
うん、
だから
協定もまあまあなんとなくその施設も綺麗になったりしてね、
あ昔の比べたらだいぶ良くなったと思いますよ、
うん、
まあ鉄火場ですけどね、
うん、鉄火場
なんかそういう鉄火場みたいな、そういうほらなんかそういうところでこう命を削ってる勝負するぜみたいなのにこう憧れるわけですよそんな度胸もないですけどもね
うーん、
ということで明日も僕はちょっと久しぶりに馬券でも買いに行こうかななんて思って、後楽園の場外へ ね、
うん、
すごい人なんですけどね、
あ
でも昔に比べたら全然好きましたけどね、やっぱりどんどん売り上げは落ちてるらしいし、
あそうなんですか、
そうなんですよね、
へえ、
僕がちょうど行った頃はやっぱブームだったから、本当に一番多かったぐらいの頃でしたからね、よくやってたところは。まあそんなわけのわからぬことばかり言ってるうちに別れの時がいつの間にやらやってきた。前田五郎ね。
まあまあ、こわもて中のこわもてですよね。
こわもて中のこわもてですよね。まあ、あのコメディナンバーワンって広島ではね、なんかクイズ番組の司会とかやってて、全然なんか、
そうなんですか。
そうなんですよ。なんか前田五郎って言えばどっちかっていうと、そのね、まあ坂田師匠かボケに対してなんかそういうちゃんと司会進行もちゃんとやるようなしっかりした感じの人なんだなとか思ってたけど、前田五郎は
でもなんかもう性格悪そうっていうのがにじみ出てますからね。
まあね、
まず芸人仲間からもなんか信用されてないだろうなぐらいの雰囲気がリアルになんか感じるんでね。若手とかまるで慕ってないやろうなっていう、
そもそもやっぱコメディナンバーワン自体ももう出ないもんね。
コメディナンバーワンとしてあんまりテレビでも見ないです
もんね。見ないですもんね、
どこまであの2人ほんまに仲がいいのかすらも分かんないですからね。完全に仕事での付き合いみたいなのが、そもそもなんか2人がなんか噛み合ってる感じが全然
違う。あ、もうなんか、あの人たちの漫才じゃないですもんね、も
う。なんでしょう
ね。坂田師匠のボケを見る回みたいな感じじゃないですか。いや、まあ。
前田五郎は、だからなんかもう若手芸人となんか絡んでるの、まあ、たまに見たりしますけど、全く噛み合ってないですからね。
あ、
なんかもう、うわ、もう朝分かってかわいそう、やばっていう。普通になんか、嫌な先輩が嫌なダメ出しするような、もうなんかもう、全然もう、見てて幸せになれないですね。いや、まあ、本当に嫌な上司っていうメリットだよね。だから、助ける人いないやろうなっていうのは思いますけどね。
いやいやね、まあまあ決まったわけではないんでね、その話はね、負けもない、まあ、そういうちょっと今ね休養されたということなんですが、まあいろいろあらな。
まあ、やごろうな、面白いな。
リアルさんまの名探偵ですよね。
いや本当ね、シャレになんないですよ、ね、
シャレになんないですよ。まあそんなんで最後まで聞いていただいてありがとうございました。あのここ最近本当に、時々馬乗りラジオについてこう感想を言ってくれる人がみんな長い方がいいんです、長い方がいいんですって言ってくれるんですよね。
気使って
くれるんですかね。いや、なんかそんなこと言われるとやっちゃうよ長くみたいな、割とあの簡単に木登るタイプなんで、あのやっちゃってるんですけど、本当に大丈夫なのかなっていう一抹の不安と、あとですね、前回ちょっと更新がうまくいってなくて、iTunes とかで落とされてる方では、143回の放送が2回ダウンロードされて、144回の放送がダウンロードされてない方もいらっしゃるかもしれないです。もうそれに関しては本当に申し訳ないとしか言いようがなくて、いろいろ調べてみたんですけど、ちょっとよく原因がわからないんですね。まあ、あのプレイヤーを突っ込んでみて、そのプレイヤーを前の回のやつっていうのは削除したりはしてきたんですけど、もう前の回のは一切いじらなくて、やったりしてみようかなと思って、ちょっといろいろな試行錯誤を裏でちょこちょことやっております。で、なんかちょっとご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、その辺は一つよろしくお願いする所存でございます。
はい、はい、
ということで最後、告知終わりましたので、与田さんのコーナーです。何かありますか。
なんだろうな、なんじゃろうな、そうっすね、
珍しく長考しておりますか
ね。え、何だろう、そうだな、何だろう。 暑くてぼーっとしますね、今何にも思いつかないですね。
そっちはなんかいい天気だったらしいですね。
なんか天気良すぎてしんどいですね、ちょっと、ね、本当に
天気良すぎて
しんどい。僕はもう夏が弱いんでちょっと辛い時期に入ってきましたね。
辛い時期ですね。
うん、
私も夏はダメなので暑さ弱いので、
うん、
いよいよ馬乗りラジオのあのこうブルース加減もさらに拍車がかかるのかと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。